皆様こんにちは、今日は、復活の主に励まされてという題で、お話をさせていただきたいと思います。その下ですね、電気がなくて暗くて皆さんのお顔が真っ暗でした。ところが前に出ていただきましたので、光のもとに出ていらっしゃって顔が明るくなって感謝です。とてもお話しやすくなりました。ありがとうございます。それでは、一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛する天皇と様、イースターを超えて1週間経ちました。主のご復活が事実起こったことであることが聖書にたくさんの証拠を持って示されており、そしてあなたご自身が復活されたことを多くの方が見、聞き、触って信じたことを覚えて心から感謝いたします。そして一週間経ちました。私たちは今ペンテコステ、聖霊の注ぎのに向かって今歩んでおりますけれども、主が復活の力を持って今も賛美いたしましたように、弱く貧しいものであっても主のその復活の力によって強くされ、私はイエス・キリストの力によって何事でもできるのですとパウロ先生は告白なさいました。本当にそれが2000年経った今も私たちのこの現実の生活で今も同じであることを覚えて心から感謝いたします。どうぞこれからのひととき、御言葉を通してあなたが語りかけてくださいますように、御手に委ね、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは、御言葉を読ませていただきます。ロマの8章の37節です。パウロ先生がこのように言っています。復活の力によって強められた一人の証人であるパウロ先生、彼はロマの8の37節で、しかし私たちは私を愛してくださったことによって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。この圧倒的な勝利者というこの言葉は、勝利者以上の勝利者というふうに言語では書かれている、パウロの先生によるこの造語だそうですね。作られた言葉だということです。単なる勝利者ではなくて圧倒的な勝利者であるということで、このパウロ先生はどのような人生というか、その伝道者生涯を歩んだかということをちょっと見てみますと、パウロは初めキリスト教を反対して迫害していた人物であることは皆さんよくご存知であると思います。でそのパウロに対してイエス様がご自身、復活のイエスキリスト様が現れて、そして、パウロを異邦人伝道にお召しになります。使徒の働きの9章の15節にこう言いました。これはアナニアという人ですに対して言われた言葉ですけれども、しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を、イエスキリストの名を、異邦人、ユダヤ人以外の人々ですね、世界宣教に対してです、異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です、選びの器です。彼が私の名のために、イエス・キリストの名のためにどんなに苦しまなければならないかを、あなた、私は彼に示すつもりです。これがパウロが召された時の、そのどんなに伝道する時によってことによってパウロが苦しまなければならないかということを初めから言われているんですね。でそのパウロ先生が、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと、彼はその自分の苦しみをこのように言っています。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣というふうに表現しております。でその苦しみの内容をもっと具体的に書かれているのがコリント人への手紙であります。でコリント人への手紙の中に4章を開いていただきましょう。 4章の7節を読ませていただきます。ごめんください。第2コリントの4章の7節です。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもこのイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですとパウロは言っています。四方八方からの苦しみ、窮すること、途方に暮れること、行き詰まること、迫害されること、見捨てられること、倒されること、こういうことを彼はつぶさに舐め尽くして、伝道の上で舐め尽くしております。で、そのことをもう少し詳しく書いてありますのが、もう少し先のコリント第二の手紙の11章です。そこをお読みいたします。コリント第二の手紙の11章の23節から読ませていただきます。彼らはというのはこのユダヤ教徒たちのことですけれども、キリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の牢苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽教団の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸で行ったこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。本当にこのような超人的な場面をパウロは乗り切って、世界宣教、キリスト教がユダヤ教徒から脱却して世界に広まっていた、その異邦人への人として彼は召されて、それを全うしました。で、このパウロ先生が、この力は私から出ているのではない、私の中にいるイエス・キリストがそのような苦難を乗り切らせていてくださっているのだと証言しております。それがこの宝を土の器の中に入れているのですという言い方になっています。この計り知れない神の力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと、パウロはこの今リストで読み上げました。私がこのような目にあったら、もう当然今ここに生きることができない、本当にすごいこの難ですよね、苦しみ。でこんな苦しみをして、彼は3度の宣教旅行をし、そして4度目ローマに行って、皇帝に訴えて、そこで、最後の殉教の死を遂げているわけですけれども、このパウロは私ではなく、私の中にあるイエス・キリスト、その宝が、私たちの中に、うちに住んでいる宝が私たちのものではなく、計り知れない力が神のものであると、その神のものが私たちから出たものではないということを示すために、私の生涯があるんだと言っています。で、その力は何かというと、それは復活のイエス・キリストの力です。で、キリスト教にとって、復活ということがなかったならば、他の宗教と同じになってしまいます。で、キリスト教が本当に他の宗教で と比較できないほど真実の誠の創造者なる神のご自分から掲示されて、そして私たちに救いはイエス・キリストの贖いの十字架によって与えられ、そしてイエス・キリストを信じることによって私たちに新しい命、聖霊が心に住むということを教えていてくださいます。その聖霊の力によって私たちはこの困難に乗りを打ち勝つことができるとパウロは教えていてくれます。このように私たちも復活の主というこの方が、パウロがこの経験したこの力は現代の私たちにもそれは真実であるということを、私たち今自身生きているクリスチャンが証しできるということです。で、私も本当に恥ずかしいんですけれども、このパウロ先生とはとても比較できないような小さな、そして弱いものです。先ほど馬場真彦先生たちが賛美してくださった、なんて素晴らしい賛美だろうと、本当に弱く貧しいものであってもと言っていました、賛美していました。しかし主にあって強い、そのことは復活の力が私たちに与えられているからだと。復活の力は全能なる神様のその力を結集して表されたことが復活なんですね。ですからその復活の力が私たちのうちにも生きているんだということを表し、そのことを私も一つ小さなものですけれども証しさせていただきたいと思います。その部分は読ませていただきます。ちょっとデリケートなものですから、言葉でちょっと外れると難しくなってしまいますので、このお恥ずかしい話ですが、この私にもこの打ち倒されるという経験がありました。ね、ノックダウンですね。今から約7年ほど前のですが、自分が原因ですから当然のことで、他人をこのブレームすることはできないんですけど、自分の愚かさのゆえに、うちの倒されるという経験がありました。で、イザヤ書の43章の2節に、あなたが水の中を過ぎる時も、川を渡る時も、水の火の中を歩いてもというふうに書かれてありますけれども、本当に大波が私の上にザブーンとかかってき、周りが火があってボーボーとこう燃える、そのような思いであったことを今思い出します。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。詩編66編の12節にもありますように、神様の生徒たちにも時には自分が原因であったり、あるいは他の要因で厳しい試練の中を通らなければならないことがあります。火の中、水の中を通るという経験でございます。で、この時の経験ですけれども、その時私はですね、試練の時じっと動かないということを学びました。自分で言い訳をしたり、いろいろと他の人の言葉に、ああ言ってた、こう言ってたというような言葉に悩まされたりしない、ただ事の成り行きを主に委ね、主に寄りすがることだけしかできない状態に自分を置きました。不思議なことに、そのような時大変大きな平安が与えられ、自分がしなければならない日々の教会のお仕事を淡々とこなすことができました。外は大きな嵐が吹き荒れていましたが、そのような状態の時二つの家庭集会が中止されました。そして代わりに聖書を読む会、バイブル&コーヒータイムを始めるようになりました。ちょうど7年前です。神様はこのバイブル&コーヒータイムに多くのご婦人方をお送りくださり、信仰を持ち洗礼を受ける方々を起こしてくださいました。これは主の技であると私は知っています。昨日も一昨日のバイノ先生がおっしゃってたように、私たちはこの人が救われるようにと言います、祈りますけれども、 私たちが救うのではない、救いはハプンするんだと言っていました。まさしくそのことを私はこのバイブル&コーヒータイムを通して知ることができました。主の技で以外ではないんですね。本当に主が求道者を送りくださり、主がその人に語りかけ、主がその人の心を変えてイエス様を信じるというご信仰告白に導くので、私は一生懸命ですね、ねじり恥巻きでここにやって、ここにして、こうしてこうして信じなければいけませんなんてやったことはないんです。本当に主は試練を通して自分がゼロになることを教えてくださり、私の力ではなく旧例の御業は主ご自身のみの御業であると教えてくださいました。本当に人生のこの経験を通し、人生の中の一つの経験でしたけれども、ノックダウンはされました。確かにノックダウンはされましたけれども、ノックアウトはされなかったのです。打ち倒されてももうダメだと負けてしまうのではなく、主の力によってまた立ち直る、これがクリスチャンの生き方であると思います。患難に対して決して打ち負かされることのない力をいただいているということを、私たち日々の生活の中で体験していく、それが今この地上において私たちが置かれている意義であり目的ではないでしょうか。先ほどパウロ先生は、私たちはこの宝を土の器と、人は弱いものです、不完全なものです、そして傷つきやすいものです、壊れやすいものですけれども、その土の中にこの宝を入れています。これはこの宝、復活の力、神の力、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるため、私たちが今このところにいるということ、素晴らしいことではないでしょうか。それが私にとって復活の主に励まされた一つの経験であります、証です。もし皆さんもですね、耐えられないような試練に遭われるかもしれません、かもしれません、でも大体会うと思います人生、神様そんな簡単に私たちをイージーゴーイングしようふっと行ったように見えても、必ずどっかでガーッと大きな試練が待っています。でそういう時に本当に私はですね、ああ主が共にいてくださる、その困難であればあるほど、状況が厳しければ厳しいほど主がぐーっと近くに来てくださるってことをその時感じたんですね。近くにいらっしゃる、近くにいらっしゃるというより、この私の命をこの支えてくださってる。ですから平安であって、そして本当に淡々と自分がなさなければならない教会の仕事をなすことができ、バイブル&コーヒータイムも大変楽しい学びをさせていただきました。その結実として婦人方が御言葉を通して信仰を持ち洗礼を受ける方が起こされたって、この2つの出来事が重ね合わせた時に、本当に私たちがゼロになり、神様の力が私たちを通して働き出される時に、そこに主がご自身で旧例の御業を成してください、ハプンしてください、私たちではない主がしてください、本当に感謝のことであります。小さな証ですけれども、皆さんもどうぞ、困難の中にあった時に、ノックダウンはされてもノックアウトはされない、素晴らしい力が私たちに与えられていることを、その時こそ主によりすがって、そして主よ、あなたは私と共にいてくださいますと信じることですね。信仰によってその力を発揮させていただきたいと、一番最初に最後に申し上げますけれども、信仰の大切さ、自分で頑張るのではなくて、主よどうぞその力が私のうちにを通して働いてくださいと、これは何人に対しても応用できることですね。愛することができない、神様どうぞこの人を愛することができる愛を与えてくださいと、話がだんだんと発展していきますけれども、本当にその主の力、この宝が私たちを通して、土の器を通して私たちのものではなく神から出たものであることを証しする日々でありたいと願います。 以上です。